皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。1月5日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は遠山号の高橋輝政くんと電話でつながっています。早速呼び出してみたいと思います。高橋くん、こんにちは。
こんにちは。
遠山号からお疲れ様です。
お疲れ様です。
遠山号はいつ戻ってきました？
今ですね。
今戻ってきました。
はい。
実家千葉からですか？
そうです。はい。
はい。どうでした？その道は、雪降ってました？
雪は結構降ってましたね。
あ、そう。どのルート、はい、通ってきたんですか？
千葉から北回りで、その首都高を通って、
うん。
国道20号をずっと下ってきました。
何？甲州街道をずっと走ってきた。
あ、そうです。
すごいですね。で、どうでした？どの辺から雪でした？
諏訪ぐらいですかね。
諏訪から雪。
はい。
かなり圧雪ですか？その、積もった雪の上？
いや、うっすら積もってるような形で。
あ、そうですか。
はい。はい、
で、遠山号まですんなり来れましたか？
そうですね。道は空いてたんで。
あ、そうですか。よかったですね。お正月ゆっくりできました？
そうですね。ゆっくりできました。
少なくとも遠山号のそのあなたの家よりは暖かかったんじゃないの？
あ、随分暖かかったですね。
暖かかったですね。
はい。
で、遠山号来て、家は無事でしたか？
はい、無事に。特に何も問題ないですね。
そう。あなたの彼女は元気ですか？
あ、元気に一緒に正月過ごしてきました。
そう。なんか随分その、はい、たくさん餌を食べたそうですけど。
そうですね。正月で結構太ったと思いますよ。うん、
生後何ヶ月だっけ？
もう4ヶ月、5ヶ月ぐらいだと思います。
ああ、随分でかくなりましたね。
はい。
太りましたか？
はい。
あ、そうですか。今年の抱負ということで伺いたいんですけども、
はい。
去年の8月からそちらに遠山号に住んでですね、はい、印象ってどうですか？
印象ですか？
はい。
そうですね。外から見てるよりもやっぱり忙しくて、はい、いろいろ人も少ないこともあって、仕事が多いんで、大変に忙しく暮らしてます。
ああ、忙しそうですね。
はい。
特にその、忙しいのはお客さんが多いからかな？
そうですね。それもありますね。
はい。あと飲み会も忙しいという話も聞きますが。
飲み会も忙しいですね。
あんまり飲むのって言ってくれんだっていう話もありますから、と山が飲むでもね。
はい。
まあ、それでも、山にも登って。
はい。
ね、去年はね。
そうですね。
冬山は登らないでしょ？
冬は危ないんで、ね、登らないですね。
ちょっと素人には難しいだね。冬山はね、はい、やめた方がいいよね。で、今年の抱負ということなんですけども。
はい。
今年、その、高橋くん自身は個人的にどんな抱負を持ってますか？
個人的にですか？
はい。
そうですね、こっちの生活も随分慣れてきたんで。
はい。
今までのやってきたことにプラスして何かできればなというのと、
はい、
もっと遠山号を知ってもらってお客さんに来てもらいたいなと思ってますね。
なるほどね。
はい、
例えばその新しいこととして何やってみたいと思いますか？
新しいことですか？
はい。
まあ何ですかね。いろいろその地区ごとにやることがあるんで、
はい、
それを手伝ったりするのが優先ですかね。
ああ、各地区のいろんな行事を手伝ってね。
はい。
で、各地区の、まあ、手助けをしようと、まあ、こういうことですね。
そうですね。
はい。外から来る人には何かしたいと思うことありますか？
することですか？
うん。
どういうことですか？
いろんなところがお客さんいらっしゃるでしょう。
はい。
なんか今年は、なんかこういう行事を催したいとか考えてることありますか？
お客さんに。
はい。
うん、まあそうですね。特に、何もせずにのんびりしてもらったらいいんじゃないかなと思います。来てもらってもいいんで。はい、
そうですね。
はい。
基本的には、遠山藤原学校は年2回。まあ、これはいろんな行事を兼ねて、ね、体験型でやりますけども。
はい。
それ以外の時はもちろん体験もいいんですけども、その、遠山号でゆっくりその、休日を過ごしてもらうっていうのもいいですよね。
そうですね。
いろんなこの相談会みたいなのもね、含めて、なんかその、少しリラックスしてですね、先々のことをちょっとゆっくり考えた方がいい時期に来てると思うんですね。
はい。
今いろんな人もね、とか日本全体も。だからなんかその、あんまりその、せこせこしていても、なんか、忙しいばっかりで結果が出ないし、 で、都会でね、なんかあんまりその、うつうつとしていても、またこれ未来が見えないし、
ね、
ちょっとやっぱり自然と、本当にその、自然の雄大な中で、あとまあ、暖かい人情の中でね、もの考えると随分解きほぐれることが多いんじゃないかと思うんですね。
はい。
だからなんかその、遠山号の休日みたいな感じでね、なんか本当にちょっと、目的も決めずにブラッと来ていただいて、ちょっとゆっくり、一泊でも二泊でも滞在してもらったらいいな、そんなことを私も思うんですけどね。そんな感じでいいんでしょうかね。
はい。特に一度来てもらった人には何度もリピーターで来てもらってるんで、はい、一回来てもらえば、その気に入ってもらえると思います。
そうですね。遠山号本当にリピートしてくださる方多いですね。
はい。
やっぱり一旦来ていただいて、で、まあ、その魅力を感じていただきましたらね、また本当に、いつでも来ていただけるんじゃないかなと思いますね。
はい。
あと、今年はうちの特別研修生をですね、一人そちらに、派遣します。よろしくお願いします。
あ、そうですね。わかりました。
まあ、期間はどれぐらいになるか、何週間なのかまだわかりませんけども、
はい。
ちょっと少し遠山号でゆっくりしていただいて、
はい。
ロハスの本当の、まあ、共生の部分をね、まあ、体験してもらおうということで、まあ、20代の人たちですね、主にね。
そうですね。20
代の人たちでなんかこうね、はい、よく未来も見えないし、疲れちゃったっていう人には、富山号で少し、まあ、生活していただいてね。
はい。
まあ、地元の人たちとの交流もしていただくとですね、なんか随分未来も開けてくる、なんかきっかけができるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、はい。はい、
実際若い人来てる人多いですか？
割と大学生なんかも来てもらってますね。
あ、大学生がね。
はい。
どうですか、皆さん印象は？
いや、結構気に入ってもらってますね。地方に住んでる方は懐かしいみたいな感じで言ってくれますし、
はい、
都会の方はなんか新鮮で面白いみたいで。
ええ。
はい。
あ、なるほどね。まあ、いろいろとその大学生も、例えば美術の人とかね、演劇の人だとか、
はい、
映画の人だとか、あるいは本当に、はい、西洋に来る人とか、まあいろんな方いると思いますけども、
はい、
なんかあなたの友達も社会人が来たんでしょ？
去年。あ、そうですね。はい。
どうでした？
もうすっかり気に入って、また来たいって言ってますよ。
ああ、彼はなんでその来たいと思ったのかな、遠山号に。
やっぱり、なんか人に会いたいんじゃないですかね、遠山の人に。
ああ、遠山の人にね。
はい。
ああ、やっぱり普段の生活は、でもちゃんと仕事してるわけでしょう。
まあ一応普通の仕事はしてるんですけど、
ええ、
その、なんていうか心からリラックスできるような場所はなかなかないんじゃないですかね。ああ、
職場ではなかなかそういうの難しいのかな。
はい。
独身ですか？
独身ですね。
ああ、家族で住んでるんですか？
今家族と住んでますね。
あ、なるほどね。それでもやっぱりなんか、はい、ちょっとまだ心が癒されない部分があるのかしら？
まあそうですね。その、特に何が不満というわけでもないと思うんですけど。
はいはい。なんか光が見えないのかな？
そういう部分があると思いますね。
なるほどね。まあそういう人にも遠山号は確かにいいですよね。
はい。
とにかくちょっと遠いかもしれませんけど、一旦来ていただきましたらね。
はい。
来てさえいただいたらね、本当にその満喫していただけるんじゃないかな。そのふうに思うんですけどね。
はい。
で、私も、まあ、月一遍そちらでこう行って仕事をしてるんですけども、
はい。
まあ、本当に自然の中でね、レポート書いたり、あるいはそのビデオ撮影すると、いろいろとやっぱり頭がスッキリしますね。
あ、そうですか。
うん。都会でなんかその、まあ、なんていうのかな、東京のこの空気ってあるんですよね。
はい。
東京の空気ってなって、東京の空気の中だけで物を考えるとね、今ね、物事うまくいかないですね。
はい。
その全体が見えないしね、この広い世の中見えなくなるんだね。東京の空気って今魔物ですよ。
うん、
昔はね、東京は随分明るい時期はあったと思う。20年ぐらい前はね。もう今全然違うんじゃないかな。
はい、
東京の空気に毒されてるとね、なんかいろんなものが見えなくなりますね。
はい。
私はですから、東京と小田原と、まあ、渋谷事務所ありますからね。渋谷と小田原と遠山3カ所、はい。あと全国で全部今15カ所行ってますね。あちこちこう全部こう行ってみるとですね、はい、やっぱその東京はちょっと浮いちゃってますよね。
あ、そうですか。
うん。この今まではね、はい、その地方が東京についてくるっていうのは感じが強くてね。ですからまあ東京が引っ張らなきゃというような雰囲気で結構来たんだと思うんですけどね。
はい。
この5年ぐらいじゃないかな。やっぱ東京は急速になんかね、エネルギーが抜けてんのね。
あ、
うん。なんかその貧民街みたいになりつつありましてね。だからその、はい、なんかね、本当に東京が荒んできましたよ。
はい。
で、別にそれ、その個人が悪いっていうよりも、東京のこの、なんかね、重力がなんかね、重いんだね。
はあ、
うん、空気が重くて空間が歪んでんだね。
はい。
なんかどんな人でも東京という中に放り込まれるとね、おかしくなっちゃうんですね。
うん。
なんかね、どうもそんな感じがして、で、空間が歪むわけだから、その中にいる人はあまりわかんないね、そのことがね。
そうですね。う
ん、でも外から見るとね、よくわかる。外と比べるとよくわかるんですね。
はい。
だから今、逆に言うとね、元気のいい人ってやっぱりね、地方に多いですよね。
ああ、そうですね。
あなたも感じると思うと、東京ってさ、黒い服着た人多いでしょ。
ああ、そうかもしれないですね。
ねえ、地方行くとあんなにね、はい、真っ黒けってことないよ。
わあ、なかなか見ないですね。
ねえ。
はい。
やっぱなんかね、あれがおしゃれとか言ってんだけど、やっぱりね、なんかね、うつうつとしたところがあるんだよね。
はい。
うん、それは感じますね。今年はですから、富山号からもね、ラジオとかテレビ私たくさんやろうかと思うんですね。
はい。
やっぱりその、もうね、今年は年初から株も暴落して大騒ぎですけども、はい、まあ一つ時代が終わったとこですからね、
はい、
次の時代やっぱ考えるためのヒントをね、皆さんに持ってもらおうかな、そんなふうにこう思ってるんですけどね。
はい。
これからその、まあ、富山号でこれからいろいろね、まあ行事をこうしていこうっていう中でですね、いずれその、まあ、高橋くんも富山号にずっと住みたいというふうに思ってますか？
そうですね、できれば。
ねえ。定住者は、去年、まあ、高橋くんが一人で、あと他に何人いらっしゃいました？
今、住んでるのは、埼玉から来た、夫婦の方が2名。
あ、そうですね、中央行動線の研究をされたいっていう方ね。
はい。
ご夫婦の方が一組いらっしゃいましたね。
はい。
あれ、あなたと同じ木沢地区に住んでおられるんでしょ？
そうです、近くに住んでます。
ねえ、どうですか、ご印象は？
いや、もともと、田舎暮らしをしてたみたいなんで、
スペインにもいらっしゃったんでしょ、確か。
はい。
ね。
ですから特に、うん、不便とかそういうことで問題もないみたいですし、
うん、
はい、村の人たちと溶け込んで、
ね、
祭りなんかもいろいろと参加してくれましたし、
ね。
はい。
大変お元気な方ですよね。
そうですね、すごい元気なんで。
ね。
はい。
お年はだけども75歳で旦那さんの方はね、
そうですね。
伺いましたけどね。
はい。
すごいもんですね。ねえ。あとはなんかもう一人いらっしゃるんでしょ？
あとは、下降地区の方に今住みたいという方が、
うん、
33歳の方ですね、男性で。
仕事はどうすんの？
仕事はとりあえずここでできるものを探したいということなんですが、
うん、
まず大工さんなんかをやろうかなということを考えているみたいです。
大工できるんだ。
いや、できないんですけど、見習いから。
う
ん、
見習いから。
はい。
すごいね、とにかく住みたいというわけだね。
そうですね。とりあえず来てから考えるみたいな形だと思います。
すごいね。33歳。
はい。
へぇー。あと、うちの学生が一人なんか就職しそうだよね。
そうですね。
富山後にね。
はい。
上手に決まるといいんですけどね。
はい。
ねえ、そしたら、なんか随分去年から一気に定住人口増えますね。
そうですね。増えますね。
私もずっと前から言ってるんですが、やっぱり観光っていうのは全ての入り口でね。
はい、
最終的に地域おこしするためには、そこに定住する人が増えないと、やっぱダメなんですよね。
はい。
ですから、定住人口を増やすというところが出口で、入り口が観光だというようなつもりでね、はい、観光とかも取り組まないと、地域としてはなかなか盛り上がらないですね。
はい。
でもまあ、今のところなんか、富山号そういう意味ではうまくいってますわね。
そうですね。
軌道に乗り始めてるんじゃないでしょうかね。
はい。
今年のなんか一番の課題は何になりそうですか、富山号では。
一番の課題ですか？
はい。
何ですかね。とりあえず人を集めようとは思ってるんですけど。
はい。まあ、市町村合併をした後ですからね。
はい。
なかなかその行政のいろんな、問題もやっぱあるわけですね。合併しますとね、はい。そういう問題もなんか今年は解決していかなきゃならない。みんなでどうするのかということを考えなきゃならない年でもありますしね。
はい。
あとやっぱり木沢小学校の活性化をやっぱり考えたいですね。
そうですね。
せっかくあそこに学校あるわけですから。
はい。
例えばね、戦争終わった、あと昭和20年代のいろんな記録を見ますとね。
はい。
それこそ建物なんかみんな壊れちゃったんだね。
はい。
で、人口はどんどん増えましたから、建物が壊れてんだけどもね、もう壊れた建物のあり合わせのところで皆さんね、勉強やってんだね。
はい。
だから建物は古くても志は高いっていうのがね、もう戦後の特徴なんですよね。
はあ。
今だから、ね、建物は立派だけど、志が低い学校が多いよね。
そうですね。
ねえ。うん、だからそれじゃダメなんでね。
はい。
逆に言うと、まあその木沢小学校とか木造の2階建ての校舎でね、はい、まああれも維持も大変なんですけども、まあ基本的にはそういうものをよく利用しながらですね、まあ、やっぱり新しい息吹を皆さんに勉強してもらいたいなという気もするんですね。
はい。
私の本も3000冊ぐらいも持ってってありますしね、あそこでまた読むとまたなんかね、落ち着くんですよね。
はい。
ですからなんかあの本も活用していきたいななんてね、思ってるんですけどもね。
はい。はい、
じゃあ最後に高橋くん、このラジオを聴きの皆さんに、何か一言、メッセージがありましたらどうぞ。
そうですね。私の方も富山郷に住んで、だいたい毎日こちらの木沢小学校の方にいますので、皆さんもぜひ一度足を運んでいただければと思います。
はい。木沢小学校につきましては、富山郷のホームページ、あるいはうちの富山郷に行こうというホームページから、ブログから見ていただきますとね、その場所とかわかりますので、ぜひ一度おいでくださいまして、で、高橋にも会ってやっていただきたいというふうに思っております。何しろその人間の数より動物の数が多いというような富山号なんで、どんな方でもね、いらっしゃってくださったら大歓迎ですのでね、ぜひお目にかかりたいというふうに思っております。じゃあ今日は高橋君、忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、富山号の高橋君のインタビューでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。